はい、皆さんこんにちは。西洋占星術の川本悦子です。本日は牡牛座満月のお話をさせていただきます。牡牛座満月はですね、11月の8日、20時2分に、東京の位置でですね、これは、牡牛座の位置で16度、0、1分というところでね、ちょうど牡牛座的には真ん中のあたりで満月が起こります。で、今回の満月はですね、とってもとっても重要な、半年に1回の月食を伴った満月です。で、この月食を伴った満月っていうのは月なのでね、私たちの心だったり潜在意識っていうものに、フォーカスが当たります。で、特にですね、この、時期、今サソリ座の時期でもありますので、どうしてもですね、内観をしやすいとか、自分の深さとか、ご先祖様からいただいた才能だとか、財産っていうものにフォーカスが当たります。そういうサソリ座の時期の時に、そのね、豊かさを伴う意味する星座である牡牛座の位置で、月食が起こるっていうのはですね、ここ3ヶ月から、半年ぐらいの間はですね、私たちは、どんどん求めていくものは、本来の自分の豊かさとか、今後の時代を、の価値観とかですね、そういったものに対して、フォーカスをするような形になります。なので、経済的な、ね、ものはどうしても大事なんですけれども、経済的なものを得ながら、例えばお金に踏み回されないような生き方を確立するためとか、こういう、ね、試練とチャンスが回ってくるような感じなんですね。で、例えば経済で言えば、今どんどん物が値上がりしている状態ですし、電気代も上がる、エネルギー関係はもちろん日本は、ね、上がっていきますし、戦争のこととかもありますし、あと、賃金が、ね、どうしても上がらないよっていうような、すごくその経営者の方も賃金を上げるために頑張ってますし、従業員の人ももちろん、自分たちの、ね、課されたお仕事をこなしていって、どうやってお金を稼いでいくか、会社が、ね、お金を稼いで利益を得るのかっていうことを必死に考えている状態なのでね、なので、私たちはその自分たち自身が持つその本来の豊かさっていうのを、この牡牛座月食の時に心の中で突き詰めるっていうことが大事になっていく、そんなね、2週間になりそうです。で、前回2週間前のサソリ座新月のテーマっていうのは、何かを捨てるとか、今までずっとこだわってずっと持っていたものをもう生き変わるかのようにこう捨てていくっていうのが、テーマでした。で、この捨てていった人たちからどんどんこう新しく変化が起こってくるっていうような感じなんですけれども、ここ2週間怒涛の2週間を過ごしていた方もいらっしゃったのではないかなと思います。で、なぜなら月が、サソリ座新月の後にですね、冥王星、土星、海王星、木星というような形でどんどんこうコンジャンクションしていた2週間だったんですね。で、しかも、どの天体も環境の天体だったりとか、トランスサタニアンとソーシャル、プラネットっていうような言われるようなね、結構重量級の星々とぶつかっていっていたっていうこともありますので、とてもですね、心身ともにお疲れの方もね、いらっしゃるのではないかなというふうに思います。はい、それではですね、本来の、お話に入っていきます。で、 大志田満月の役割ですね、先ほど申し上げたように心の豊かさを求めていくとか経済的な所有からの、解放っていうのが今回のテーマではないかなと思います。で、大志田自身は体感だったり感覚が鋭いとかのんびりマイペースだけれども着実に積み重ねるというところがあります。で、このマイペースだけれども着実に積み重ねるのはなぜかと言ったら自分の才能を生かすことができる星座さんなんですね。で、自分の体とか、先祖から受け継いだ力とか才能っていうものをそれをですね無意識のうちに意識していくことができるんですね。なので自分の才能を使ってですねどうお金を得ていくのかとかどう自分が豊かになっていくのかっていうところが本当はそれを求めるのが、大志田さんの役割なんです。で、もともとのんびりマイペースだったりとか自然が好きとか平和なとか豊かさっていうのがあるのでやはり平和主義者の人たちがすごく多いですね。で、この自分の中にある豊かさっていうものをじっくりと味わうこの体感、体の感覚をすごい大事にするので美食家さんが多かったりとかグルメな方とかあとおしゃれな人がとても多いんです。十二星座の中で二大おしゃれさんっていうのがやはり天秤だと大志田なんですけれどもそんな感じでちょっと物欲だったりお金にこだわりすぎてしまうっていうのが黄色信号の状態になってるんですね。でとにかく何かを所有したがったりとか減ることに対してすごく抵抗感があるので、何かに対してすがるような状態になってしまったら大志田さん的には要注意なのでもし皆さんが今ちょっとそういう状態心理状態が11月8日前後に起こるような感じだったらぜひその凝り固まったものっていうのをどんどん解放していって自分の中にある豊かさっていうのはどういうものかなっていうのを心理的に考えていっていただきたいかなと思います。でその裏側で心はそうなんですけれども表側ではですね、太陽星座がサソリ座にあります。サソリ座は本当に大志と違って、所有をするんですけれどももっともっと深く深くっていうところがテーマになります。で、親密な関係性の中で、どういうふうに変容していくのか親密度が増していくっていうことは相手に合わせていってさらにさらにもっと深く関係性を結んでいくって身も心もぴったり一緒っていうのを望むのがサソリ座さんの、特徴なんですよね。なので最後の最後に本当に自分が得られるものを得るために時間を費やすっていうことをすごい得意ともしますしなので、才能的には本当に深いとか慎重だっていうのがサソリ座さんなんですよね。あと鋭いとか鋭い意見をズバッと言ってきたりとかするのもやっぱサソリ座さんですよね。で相手から言わせるっていうのとかね醸し出すっていうことも醸し出して自分の欲を醸し出して相手に言わせるっていうことがすごい得意っていうこともあります。なのでね、サソリ座さんも冥王星のが主星なので家族とかご先祖様とか本当より深く関わっていって0か100になるっていうのがこのサソリ座の特徴なんですね。なので、表側のこの時期表側の自分というのはどんどん深さを増していこうというような状態なんですけれどもその、精神的にはですね、自分が持っている才能っていうのは何なのかっていうのをすごいこう考えるようなタイミングなのが毎年この、11月にある大志田満月の特徴になります。なのでね本当にね自分の人生の豊かさを求めるために生まれ変わろうというのをがこの11月の、 時期にある牡牛座さん、満月の特徴です。で、今回の満月は特に11ハウスで迎えますので、希望ビジョンのハウスになります。社会的な結果の後に残り果てたその希望とかビジョンとかを掲げて、共に歩んだ友人たちとそれをさらに求めていく、できれば無益の状態ででもっていうような感じのハウスなんですね。で、なのでお金とか利益よりも理想を貫くとか、こういう社会を求めていこうとか、こういう社会を作っていこうとか、そういうのを、まあ、ある程度その知識だったり経験だったり、同じレベルの魂レベルでね、求めているものが同等なその友人たちと一緒に成していこうみたいなところがあるのがこの11ハウスです。で、その表側にある、太陽があるのが5ハウスなんですけれども、子供とか喜びとか恋愛とか自我の実が芽生えとか、思い切り表現したがるようなハウスになります。なので、今後目標とか目的を立てて、希望とかビジョンとかを立てて、新たな自分にとって、必要な物心両面の完成を、時間をかけて目指していこう。で、さらにその仲間との交流を大切にしていこうっていうのが、今回の牡牛座さんの特徴、牡牛座満月の特徴になります。で、やはり満月の時ってどうしても月の引力のおかげで、人間こう海水が膨張するのと同じで、私たちの、体内は、60-70% が水でできておりますので、その6割7割の水が引っ張られる、水分が引っ張られるっていうことはデトックスが必要、それと同時にエネルギーが出やすかったりとか、エネルギーが出やすいっていうことと、感情が出やすいっていうことなんですね。特に満月の場合はそういうのなので、事故が起こったりとか、何かトラブルが起こりやすいっていうのも特徴なんですけれども、これからね、自分たちのその本来の豊かさっていうのを求めていくために、物心両面の完成を3ヶ月半年とかかけて、ちょっと追い求めていきましょう。で、そのためには、家族だったりとか仲間と共に歩んでいきましょうとかね、そういうのがすごい大事ですよって、おのおののその才能を大事にしようねっていう感じなんですけれども、そこに対してにらみを利かせているのが土星なんですよね。で、土星が今これ T スクエアになっていますので、水瓶座の位置で土星さんが、土星先生が見ています。で、自分の才能を使って、例えば企業副業しようっていう人もいらっしゃるかと思いますし、またはお金、今まで物とか金とかいっぱい持っている方が豊かだっていうふうに言われていた時代から、今度はそうではなくって、本当の心の中の豊かさ、物とかお金って所詮やっぱり周りからのその評価の一つだと思うんですね。なので、そういうことではなくて、本当の心の豊かさって何なのかっていうふうに突き詰めた時に、都会に住んでいた人が移住して田舎に住んじゃうとか、もしくは逆に田舎から都会に移り変わっていったりとか、転職をしたりとか、起業とか副業したりとか、またはね、肉中心の食生活から野菜とか発酵食品で、今小麦とかも高くなっていっていますので、じゃあお米系に変えてみようとかね、そういうふうにやっぱり今までの長年培ってきたその価値観を変えていくっていうのが、今回のテーマなので、そこに対してね、実はにらみを利かしているのが土星先生なんですね。土星先生は現実的な厳しさを与えてくれて、責任とか課題っていうのを突きつけて 来るような感じなんです。なのでこう進めたいんだっていうふうに自分で思っていても、本当に今まで築き上げた責任についてどういうふうに考えているんですかみたいな感じでバンとこうね課題を出してくるっていうのがこの土星先生の役割なんです。でなのでそれに対して反発したい気持ちっていうのは天王星との90度の関係性になってきますので、なので天王星としてはもう自由になりたいっていうふうに、ね、経済的な状態から自分の才能をもっともっと生かしたいよ、自由になりたいよっていうふうに言ってるんですけれども、土星先生はそれには、個性だったり経験だったりが知識だったりが必要でしょっていうふうにバンと言ってくるみたいな感じなんですよね。なのでこの現実的ないつも厳しいね土星先生に対して反発をしすぎないっていうことも大事なのではないかなというふうに思います。であとはもうこれからはね風の時代というふうに言われていますので、ガチでね喧嘩したりとかガチで言い合うとかそういうことをするともう後々なんか傷がね残ったりとかすると思うので、なのでこれからは人と人との交わり方っていうのもさらっと、ま、お互いねおのおの違う道を歩んでいきましょうねじゃあみたいな感じでさらっと流すっていうところもこれからね風の時代のこうマナーというかですねそういうふうな、雰囲気になってくるかもしれないですよね。いつの間にか関係性がなくなるみたいな感じで、で、そんな感じのね、価値観が合わない人同士長く一緒にいてもうまくいかないっていうのがもう十分に分かっているよっていうのが、今の時代に適した考え方だと思うので、なのでねどんどんどんどん合わない人同士では、接点がどんどんなくなっていくっていうような感じになってきます。で、この時期にですねトラブルがあったりとかね揉め事があったりとかあと物が壊れるっていうことが起こったりとか割とまあしやすいのがちょっと今回は不動級の人たちなんですね。で、それが大牛座さん、獅子座さん、さそり座さん、水瓶座さんっていう本当にこう自分の価値観っていうものを決めたりとかもうこれを決めたぞっていう人はもう本当にこの今挙げた4つの星座の人たちっていうのは耳を貸さないっていうのが特徴になりますので、なので人間関係のトラブルとかに発展しないようにねうまくかわすっていうことが大事になってきます。まあ、私もねこの時期、月星座の大牛座さんとすごい人間関係のトラブルがありましたけれども、本当にね今考えると価値観が合わない人同士とはやっぱ早めにね離れた方が得ですよっていうふうには私は思います。で、ではですね、まあ、今ちょっとねネガティブな方向に目を向けましたけれども、恩恵を受けやすいね星座さん、いい影響を受けやすい星座さんがカニ座とサソリ座、魚座、大牛座さんみたいな感じになります。で、さっきですね気をつけてほしい星座さんの中に大牛座さんとさそり座さんっていうのも挙げましたけれども、どちらにも入っているっていうのはその一人一人のですね意識の持ち方によって変わってくるというふうに思っております。でこのやはり上手にですね相手に対して意見をぶつけたりとかしないようにするとか上手に手放しをするっていうようなことがこだわらないっていうことが今すごく大事になってきますので、このねトラブルを回避するような行動に日頃から気をつけている方は良い方向へ導かれる可能性もありますので、あとはですねご自身のホロスコープを見てねこれらの星座の中に自分がどのような天体を持っているのか、その西洋占星術的な鑑定っていうこともこれからはプラスになっていく きますし、あとは自分のねライフデザインをするときにこのホロスコープを持っていると、今がいいタイミングなのか、今がいい影響が起こりやすいのかとか、悪い影響が起こったとしても少ない状態で進められるのかっていうのが、分かるのがこれホロスコープでもありますので、もしねお手元に自分自身のホロスコープがあるんだったらちょっと見ていただいたりとかしてください、ね、なのでホロスコープの活用っていうのはね人生の羅針盤と言っても過言ではないので、ここをですね上手に使って自分にどう影響があるのかっていうのをねぜひぜひ確認してみてください。で今回は、ラッキーな行動としてはやっぱり目に見えるものから変えていきましょうということと、今後軸になる自分の価値観を整えて希望やビジョンを伝えて相手や、家族と、分かち合いましょうというのが、今回の、大切な、ラッキーポイントの一つになります。とってもね理想を膨らませたりとか、あとはと相手に対して共感を持つとか優しい気持ちになるっていうことがすごく大切になる時期なのでね、これ MC に魚座が来ておりますので、ぜひぜひね、ぜひ周りと自分を浄化させると周りの人もどんどん浄化していきますので、ぜひねそんなことを体験していただければと思います。はい、ちょっと長くなってしまいましたけれども、大切な、月食のお話をさせていただきました。もしよかったらですね、どなたでもねお気軽に新月満月講座っていうのを受けることができますので、もしよかったらねオンラインで、画面越しですけれども、お会いできたらいいなと思います。次回は11月21日の月曜日に、10時から11時半の間、伊手座の新月のお話をさせていただきます。もしよかったらね、LINE とかでお問い合わせください。それではまた2週間後、伊手座新月の時にお会いしましょう。皆様、良い満月をお迎えくださいませ。それでは、バイバーイ。